君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城、今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ものづくりの研究の裏には、物壊しの研究が欠かせません。物が壊れるとはどういうことなのか、わからないのにいいものは作れません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日は構造材料の破壊を調べる研究、義歌大機械工学系教授戸田博之先生を訪ねます。
構造材料っていうのは、僕らでも分かる言葉で言うとどういうものなんですか？
我々の身の回りにある工業製品ですね、輸送機械だとか自動車、電車、自動車ですね、建築構造物だとか電化製品だとか、そういった工業製品の中に入っていて、それをまあ支えている材料、材料の種類としては鉄、アルミニウム、あるいはプラスチックだとかセラミックスと、そういった材料になります。
金属とか樹脂とか、
そうですね、
そういったいろんな我々が使う道具の材料全般ですね。
そうですね、
それの壊れ方の研究ということですか？
壊れるところを見て、なぜ壊れるんだろうということを見る研究であるということです。
なぜ壊れる、
叩
いたからとか引っ張ったからとか、そういうことですか？
材料の中の持つ性質ですね、非常に細かいレベルの組織だとか、そういったものとの関わりで材料が壊れていく、悪くなっていくというところを見る研究ということになります。
じゃあ外側から見るというよりも中を見るっていうようなイメージですかね？
そうですね、中を、しかも3次元4次元で見ましょうという研究になります。
表面から見ててもダメで、
そうですね、
3次元4次元
4次元ということになります。
4次元って異世界のパラレルワールドの4次元ですか？
4次元というのは、3次元我々が住んでいる3次元の世界に時間軸を足したということになりますんで、この世の中は言ってみれば全て4次元であると。3次元の物体があって、時々刻々変化していっていると。それを我々は4次元の世界に住んでいて、で4次元の方法で見てあげましょうと。
我々はよく3次元の世界に生きてて、立体の 3D なんていうのは最近流行りですけれどもね、
はい、
これ時間が加わって 4D っていうことなんですね。
全ての物体は進化したり良くなったり悪くなったり、年を取ったりしますので、全てがずっと同じで存在するわけではなくて、何かの動きだとか変化を伴っているという意味では全て4次元であるということだと思います。
先生も僕もパッと見 3D ですけれども、常にさっきの先生や僕とは違う。
そうですね、
進んでるわけですからね。
しばらく経つと白髪が増えるとか
そんなに急には変わりませんけれども
そういうふうにはなりますね、
じゃあ僕ら4次元人間なんですね。
そうでしょうか、
さあそうやって4次元で研究するのが先生たちの研究。
そうですね、物が壊れるメカニズムを知りますと、それからどこから壊れるかを見ますと、でなぜ壊れたかということを見て、で将来的にはそれを逆手にとって壊れにくい材料、それから劣化しにくい材料、信頼性の高い材料との開発につなげていくと。そういったことができるための我々は、知見を見出していきますということになります。
相当細かく拡大して研究するわけですよね。
そうですね、3次元4次元、4次元は無理ですけれども、3次元のイメージングであれば病院に行けば、今 CT スキャンというのがあって、人間ドックかなんかでも数千円の追加料金を払えば、3次元で肺だとか脳を取ってくれるんですけれども。
そうなんですよね、 医者さんに聞いたら、あれめんどくさいからあんまり注文するなって言われたんですけれども、体の中 CT ってあの輪切りの平面の画像ばっかりかと思ったら 3D にもできるんですね。
え、そうですね。でそれに比べて、だいたい1000倍とか1万倍解像度が高い画像が得られると。でそうすると材料の中の細かい組織が見れてきて、でそれが材料が壊れていく様子、あるいはあの曲がっていく様子、伸びていく様子、劣化していく様子の理解につながりますよということです。
顕微鏡で見るんですか？
まあ、顕微鏡的なもので見るということになります。
でも顕微鏡だと 3D では見られないですよね。
まあ、3D の顕微鏡と思ってください。
3D の顕微鏡、
3D の顕微鏡です
と。 CT ってレントゲンだって聞きますけれども、はい、X 線で見るわけです。
そうですね、 X 線を使います。まあ、しかも、主な研究はあの普通の X 線ではなくて、普通の X 線はあの X 線の環球というあの白熱伝統みたいなものから X 線が出てくるんですが、はい、我々の場合はシンクロトロン放射光というあの特殊な施設で得られる明るい X 線を用いているということになります。
X 線の環球というレトロな響きからシンクロトロン放射光という、はい、ナウイ言葉に変わってますけれども、環球ではないシンクロトロン放射光という、これ X 線。
そうですね、 X 線の種類ですね。
この設備が義科大にあるんですか？
義科大にはなくて、まあ、日本に何箇所かあるんですけれども、我々は主に、スプリング8という兵庫県にある設備を用いているということです。
日本に何箇所かあるんですか？
日本に何箇所かありますが、まあ、その中で最大最強のもの、あるいは世界でも最大で最強のものが兵庫県にあるスプリング8という施設です。
スプリング8、かっこいい名前です。
まあ、一応そうですね。
4月8日にできたんですかね？
いや、そんなことはないです、はい、あのスーパーフォトンリングですかね。スーパーは超ですよね、すごいと、はい、でフォトンは、まあ、あの光という意味で、はい、リングは輪っかですね、はい、で輪っかみたいなところからすごい光が出てくると。で、8というのはその加速エネルギー8ギガエレクトロンボルトですかね、を取ってスプリング8というふうに言っています。
X 線が明るいんですか？
明るいですね。そこら辺にある医療用の X 線の、線源だとか、あるいは太陽光なんかと比べて100億倍とか、
100億倍、
そういう非常に明るい X 線が得られる施設ということになります。
健康には良くなさそうですね。
いや、実験施設ではもうあの施設の中で、計測される X 線というのは人間がいるところでは自然放射線のレベルですから、空気とかあるいは地面とか宇宙から来ている X 線ガンマ線なんかと全く同じレベルになります。
明るいって言っても X 線だと見てうわ眩しいっていうふうには見えないですよね。
そうですね、あの非常にあの熱いものでも透過するとか、どんなものでも透過してくれるとか、そういう特性がありますね。
それだと金属の中の構造も見えちゃうわけ。
そうですね。
それで、そこに破断させる材料を持ってって、なんかパキンと折るとか、
はい、
引っ張ってちぎるとか、
はい、
そこを時間の経過とともに写真を連写していく感じですか？
物が壊れていく、あるいは劣化していく、変化していく様子を、まあ、3次元の画像を連続的に何枚も撮って、
はい、
まあ、何枚も撮ってといってもあの、我々があの家庭用のビデオでムービー撮るように、はい、あのそんなには細かく撮れないんですけれども、まあ、3次元の画像を数十枚取得して、でその間の物体の変化の様子を見ていくと。で壊れ始めるところから壊れ終わるところまでですね、
はい、
まあ、細かいレベルで、何がどうなっているのかということを克明に忠実に記録するということです。
でも物が壊れる瞬間って本当にコンマ何秒じゃないですか、
はい、
風船が割れるとか、とその間に数十枚ですけれどもチャチャチャチャチャチャッと写真を撮るんですか？
まあ、今の技術ではそこまでできなくて、
はい、
比較的ゆっくりと物を壊していく間に、何枚かの画像を撮るというのは今できることです。
ゆっくり一枚一枚写していくんですか？
例えばデジカメの画像を考えると、はい、あの解像度がいくらとかいうのはありますが、3次元の画像というのは例えばデジカメの画像が横2000画素で、 縦2000画素とすると、はい、奥行き方向にさらに2000画素あると、まあ、つまりデジカメの画像と比べて2000倍大きいわけですね。
そういうことになりますよね。 3D で撮るわけですからね。
ですから 3D の画像というのは非常に大きくて、はい、まあ、そんなに簡単に撮像できたり、あるいは取り扱ったりできないという制約があります。
数十枚ではあるんだけれども、デジカメの数十倍の単純に考えても2000倍とか、はい、そういう容量になってくるわけなんです。
そうですね、はい、
と今のコンピューターだとちょっと時間かかる、
はい、まあ、逆に言うとコンピューターだとかそういった周辺環境の進歩に合わせて、うん、少しずつ早く撮像できるとか、はい、少しずつ高精細な高解像度の画像が得られるというふうになってきたと、
はい、いうことなんですね。物が破断するのにそんなに時間的にゆっくりできるもんなんですか？
ですから今すべてのものが3次元4次元でイメージングできるわけではなくて、はい、例えばパッと壊れてしまうものは 今の2012年のレベルでは観察ができない、うん、でゆっくりと壊れていくところをまずは評価して、うん、でそういったところの材料の改善だとか新しい材料の創生につなげていきましょうということです。
ああ、なるほど。でもゆっくり壊れるものに限定されているとはゆえ、そんな風に立体的にしかも時間経過で物が壊れていく様子が見られるなんていうのはすごい画期的なことですよね。
そうですね、まあ、それがそういったレベルでできるようになったのがこの10年ですので、まあ、逆に言うとそれまでは我々は何も見たことがなかったので、はい、まあ、この10年いろんなものが見れるようになってきて、はい、で少しずつそういったものを応用して、はい、材料の開発だとか、うん、そういったことに応用しつつあるというところですから。
先生はもうこの業界何年ぐらいなんですか？
まあ、大学教員になって15年。
じゃあ最初の5年間はスプリング8なかったわけですよね。
そうですね。
できて見たときはすごい刺激的じゃなかったですか？
それは非常に感動したというかもあって、一番初めに、得た4次元の画像というのは、はい、たかだか3次元の画像10枚ぐらいですけれども、多分それを一人で1年間ぐらい解析をして、うん、でいろんな研究成果が出てきて、うん、まあ、つまり3次元で現象が克明に忠実に記録されてますので、うん、見方によってはいろんなものが見えてくると、うん、非常に情報が豊かであるということが言えると思いますから。
物の壊れるメカニズム、本当のメカニズムというのが、じゃあこの10年人類は見ることができるようになったってことなんですね。
まあ、その一端ですけどね。で、これからもっともっと細かいところ、はい、早いところですね、そういったものが見えるようになってくると思います。
それまでやっぱりこう構造材料を強くするっていうと、その真の姿っていうのは分かってなかった時代は混ぜ物するとかそういう工夫しかなかったわけですよね。
そうですね、まあ、やはりどうしてもレアアースだとか、はい、特殊な合金元素を混ぜるとか、うん、あるいは特殊なプロセスを使うとか、うん、非常に、まあ、エネルギーと資源を浪費して、まあ、かつコストの高いプロセスですね、はい、そういったものじゃないと非常にいいものはできない、開発できないという状況だったのが、うん、実際中で何が起こっているかが見えてくると、はい、まあ、それをよく見といて、うん、そこだけをいじってあげればいいわけですから、非常に効率的に今使ってきた材料で、今まで使ってきたプロセスでものが非常に良くなるというふうに我々は期待しています。
なるほど、まあ、先生の研究室では、まあ、ラジオですのでお見せすることができないですけどもね、その実際に 3D でしかも、まあ、数十枚ですけれども動画のようにアニメーションで見られるような、画像がこの研究室に出ておりましてね、しかも分かりやすくコンピューターで色分けもされておりまして、従来の材料ですとかあとはここが悪さをする部分だよっていうところがねちゃんと出て、それが動画で見られるようになって我々でも一発で分かりますもんね。
一番多分ラジオに出るのに適してない研究室かもしれませんが、
どうしても興味がある方はですね戸田先生にお会いして見せてもらえればいいかと思いますけれども、
オープンキャンパスでいらっしゃれば
画像を見せていただける、
3D モニターできちんと3次元的に映すとか、あるいは模型として3次元に出したものですね、はい、作成したモデルなんかをお見せしておりますので、
うん、興味がある方はね、そうですね、はい、オープンキャンパスお越しいただければいいんじゃないかなと思いますよね、はい、こういう形で、この10年 実際に見ることができるようになったということですが、その兵庫県にあります、そのシンクロトロン放射光の施設のスプリングエイトはちょくちょく先生は行ってらっしゃるんですか？
年間、最低でも 5,6 回、多いと 7,8 回、はい、で1回行くと1週間とか10日はいますので、はい、多分平均すると年に1ヶ月半ぐらいはそこに滞在することになると思います。
その施設は理科大の施設ではないわけですから、もういろんな人が利用するわけですよね。
世界中各国からやってきて、研究者が利用しているという設備ですね。
日本にしかないんですか？
同じレベルの施設はヨーロッパに1つ、アメリカに1つか2つですね、で、日本のものはその中で最も大きくて、はい、最もエネルギーが強くてという一番優れた施設ということになります。
世界一の施設が兵庫県にあるわけですね。
日本にあるということです。
じゃあ非常に先生はいい環境で研究してらっしゃる。
それは非常に恵まれているところだと思います。まあ、学生もそういったところに行って研究できるわけですから。
今日は先生理科大にいらっしゃいますけれども、学生さんたちはスプリングエイトに行ってたりもするわけですか？
今日も今日挟んで4日間学生とあとスタッフが、行っておりまして、はい、24時間連続で実験をしていると。
24時間、まあ、もちろん学生さん交代しながら、
もちろん、は
い、研究をこの日もしてらっしゃるということですよね。これはやっぱり、こういう研究をさせてほしいって申請するわけですよね。
まあ、スプリングエイトという施設は、世界中のみんなが申請をして、その中で優れた研究課題だけが採択されて、そこを使うことができると。
じゃあそんなのダメよって言ったら使わせてもらえないこともあるわけですか？
そうですね、多分半分以上の人は使えないということになります。
そうなんですか。じゃあ年間最低でも 5,6 回行ってらっしゃる先生は羨ましがられますね。
まあ、責任も大きいですけど、
はい、それぐらい人気の施設でもあるわけなんですね。
やっぱり世界で一番いい施設ということで、北米からもヨーロッパからも研究者がやってくると、まあ、そういう施設です。
まあ、年間最低でも 5,6 回行ってらっしゃるっていう先生の研究は非常に重要だと認められてるわけですね。
そうだといいんですけど、
はい、頑張っていただきたいなと思いますね。お金もかかる？
いや、使用料は無料です。
無料で使わせてもらえる、
はい、
逆にでもプレッシャーでもありますね。
まあ、お金を取る代わりにいい研究をしてください。
そういうことです。
で、企業の方であれば、はい、日本の産業に役立つ研究をしてくださいと、いうことになりますので、まあ、逆に責任は重いということかもしれませんけど、
はい、ということで、今日はですね、戸田先生に構造材料の、科学のお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました戸田先生の業界用語は
4D。 4D というのは4次元という意味で、まあ、基本的にはドラえもんの4次元ポケットの4次元と同じ定義になります。で、3次元というのは皆さんご承知のように縦横奥行きの世界ですけれども、それに時間軸を足して4番目の軸を足したものが 4D ということになります。で、私の研究との関連では、高解像度の3次元の画像を、時間とともに何十枚も取得して、3次元で表される形態の変化を理解していくと、まあ、これが 4D のイメージング、 4D の観察ということになります。
義科大ができたのは36年前、1976年開学、1978年に第1回目の入学式が行われています。当時の状況は、高等専門学校、いわゆる高専ですね、高等専門学校を出るとさらにハイレベルに勉強したいという場合、普通の4年生の大学の工学部に入ろうとすると、学力的にも年齢的にも3年生に編入するのが自然です。高専は5年通うので、卒業する頃にはもうみんな20歳超えているんですね。でも編入しようと思うと手続きがいるし、募集している学校も少なくて、整った環境があるとは言えなかったんですね。そこで高専卒業生の進学組の受け皿として、日本にも2つ特別な大学を作ろうということになったんです。その一つが豊橋技術科学大学です。ちなみにもう一つは新潟にできました、新潟の長岡技術科学大学です。あれから30年以上経って、今はもう割と普通の大学でも3年次編入っていう形が当たり前になって、高専卒業生の選択肢も随分幅ができましたけれども、今年も北は北海道、南は九州から高専を出て、夢いっぱい、瞳をキラキラにしたピッカピカの新3年生が技科大生として豊橋にやってきていますよ。テンパックの城技科大。ギャバギャバ。次週8月4日の天白の城は GABA ギャバがテーマです。脳みその重要な伝達分子ギャバは、血圧とか膵臓の状態を整えることもしている大事な分子。ところがどっこい、食生活の変化から現代日本人はギャバを取らなくなってきているんです。危うし日本人。技科大吉田幸子先生に、技科大が有名漬物企業とタッグを組んで、日本人の食卓にギャバを取り戻すプロジェクトを進めている、それを紹介してもらいます。お楽しみに。